本日の箇所では契約の箱をダビデの町エルサレムに運び入れる取り組みが2度言及されております。1度目はウザが神様に打たれ失敗に終わりますが、2度目に成功したという内容でございます。そもそも契約の箱とは何かと申しますと、縦が約110センチ、横が約67センチ、高さが約67センチのアカシア材でできた箱でございまして、上に蓋がかぶせてございます。この蓋には2体の天使をかたどったケルビムがですね、こうお互いに羽を伸ばし合って向かい合っております。全体が純金で覆われております。今お読みしていただいた聖書箇所の6章2節をご覧になっていただきますと、契約の箱について、次のように描写されております。6章2節でございます。ケルビムの上に座す万軍の主の御名によってその名を呼ばれる神の箱。ケルビムの上に座す万軍の主の御名によってその名を呼ばれる神の箱、つまりケルビムの上にヤハウェなる主が着座されるということでございます。この契約の箱は幕屋の中の至聖所に安置され、神の臨在されるところとして恐れ敬われてきましたけれども、その箱がペリシテとの戦いによって奪われてしまいました。ところがある日のことです。レビ人の町であるベトシェメッシュに2頭の雌牛に惹かれて神の箱が戻ってきたのであります。ベトシメシの住民は大喜びしました。ところがレビ人であるはずの彼らがですね、契約の箱の中を覗いてしまうという信じられないことをしてしまいます。これによって主の怒りが下り、その場にいたベトシェメシュ人70人が撃たれ死んでしまいました。この出来事を聞いた全イスラエルは喜びが一気に悲しみへと変えられます。その後契約の箱はキルヤとエアリムのアビナダブの家に落ち着くことになりました。このキルヤとエアリムという町ですけれども、ギブオンの近くにある町でありまして、原住民であるカナン人が住んでいる町でございます。先週も4都市のその同盟の町についてお話ししましたけれども、その4都市の中の一つですね、カナンの原住民が住んでいるそのキリアテエアリムに落ち着くことになります。言ってみればペリシテの領内にもイスラエルの領内にも属さないカナン人の土地にですね、ご利益宗教の家に契約の箱がそのまま放置されるということとなったのでございます。その後長い年月が過ぎて本日の箇所を迎えております。ダビデは精鋭部隊3万人を集め、契約の箱をバーレユダから運び出そうとしています。このバーレユダというこの場所ですけれども、これがキルアトエアリムのカナン人による故障であるというふうに言われています。キルアトエアリムをカナン人はバーレユダというふうに呼んでいたわけですね。ダビデは軍事力を誇示しながら凱旋パレードのように契約の箱を見事エルサレムに奪還した といったところでしょうか。人々は皆楽器を奏でながら喜び祝って契約の箱を運び入れている、そういった状況でございます。6章の3節から7節までご覧になっていただけますでしょうか。6章の3節から7節でございます。彼らは神の箱を新しい車に乗せ、丘の上のアミナダムの家から運び出した。アミナダムの子ウザとアフヨがその新しい車を御していた。彼らは丘の上のアミナダムの家から神の箱を乗せた車を運び出し、アフヨは神の前を進んだ。ダビデとイスラエルの家は皆主の御前で糸杉の楽器、たてごと、琴、太鼓、鈴、シンバルを奏でた。一行がナコンの麦打ち場に差し掛かった時、後ろがよろめいたので、ウザは神の箱の方に手を伸ばし箱を押さえた。ウザに対して主は怒りを発し、この過失のゆえに神はその場で彼を撃たれた。ウザは神の箱の傍らで死んだ。ダビデの一行はアミナダムの家から契約の箱を運び出していますけれども、神の箱を新しい車に乗せています。そしてそれを牛に引かせて運んでいます。このあと一行がナコンの麦打ち場に差し掛かった時に突然悲劇が起こりました。牛がよろめいたためにウザが手を伸ばして神の箱を押さえた瞬間に主の怒りがウザに下り、その場でウザは撃たれて死んでしまったのであります。現場は大変な衝撃を受けたことでしょう。このような状況を皆さんはどのように受け止められるでしょうか。もし自分がウザの立場であったなら、手を伸ばして箱が落ちないように押さえなかったでしょうか。一体ウザ何が悪かったのでしょう。彼の身に起こったことが私たちには大変気の毒に映り、そしてこの記事は私たちを大変当惑させるのであります。しかし本来契約の箱というのは祭司以外誰も触れてはならず、また移動の際にはですね、レビ人のケハテ族が直接担がなければならないということが律法に書かれております。民数記の4章15節と出エジプト記の25章13節を抜粋させていただきましたので、ちょっと参考までにプリントの方をご覧になっていただけますでしょうか。民数記と出エジプト記をお読みいたします。民数記4章15節、アロンとその子らが宿営の移動にあたって聖女とそのすべての聖なる器具を覆い終わった後、ケハトの子らが来て運搬に取りかかる。彼らは聖なるものに触れて死を招くことがあってはならない。臨在の幕屋からケハトの子らが運ぶべきものはこれらのものである。つまりこの幕屋がいざ移動しようとしたときにですね、特にこのケハト族、レビ人のケハト族がこれを箱を担いで動いてくださいねということです。続いて出エジプト記25章13節ですけれども、箱を担ぐためにアカシア材で棒を作り、それを金で覆い 箱の両側につけた缶に通す。この箱のところにはですね、棒が2本貫かれておりまして、それは人間が担ぐようにするためにこう棒を通すようにというふうに、こう設計の段階からこのようにされていたということです。律法にはこのように書かれているのに、彼らはなぜ新しい車に乗せて引こうとしたのでしょうか。おそらく6章3節にこの新しい車を御していたものがですね、ウザとアフヨであったというふうに書かれていますので、彼らがこの箱の搬入ですね、運搬を先導したというふうに思われるのであります。ウザとアフヨは契約の箱に対し常日頃から接してきた通りにこの時も扱ってしまったのでしょう。彼らはカナン人でありましたので、箱に対するその無神経で恐れのない取り扱い、そういった態度に対してですね、律法がそのまま適用されず罪に問われなかったというふうに思われますけれども、この時はイスラエルの民としてですね、神聖な契約の箱をダビエルの町に運び入れようとしている状況でございます。ウザはついついいつもそうしているように、おっとっとという感じで神聖な箱を触ってしまいましたけれども、神はこの時律法に従ってウザを打たれたのであります。ちなみにウザという名前の意味ですけれども、これは力という意味でございます。ですから神様はウザを打ちながらも、実はおごり高ぶっていたダビデのこのダビデ自身を打たれたということでございます。ダビデはこの時怒ったと書かれていますけれども、突然降りかかった災難に怒ったのかもしれません。あるいは自らの軽率さを悔やむ、そういった怒りであったのかもしれません。とにかく自身の計画が全て水の泡となってしまい、悲嘆に暮れました。6章の8節から10節ご覧いただけますでしょうか。8節から10節でございます。ダビデも怒った。主がウザを打ち砕かれたためである。その場所をペレツウザ、ウザを砕くと呼んで今日に至っている。その日ダビデは主を恐れ、どうして主の箱を私のもとに迎えることができようかと言って、ダビデの町、自分のもとに主の箱を移すことを望まなかった。ダビデは箱をガト人オベデエドムの家に向かわせた。ダビデは全く悲嘆に暮れた状態で、どうして主の箱を私のもとに迎えることができようかと告白しております。これは大変大事な告白でありまして、全人類が、すなわちアダムの子孫である全ての罪人が告白しなければならない言葉であるというふうに言えるでしょう。私たちと神様との間にはこれほどの大きな断絶があるのに、どうしてケルビンの間にお座りになられるその御座を汚れている私たちの中にお迎えすることができるのでしょうか。ダビデはひとまずオベデエドムの家に主の箱を置くことにいたしました。 ガト人オベデ・エドムという人物は、これは歴代史を見てみますとレビ人と書かれております。ガトという町がペリシテの町だけではなくてですね、レビ人の住んでいるガトリモンという町もありましたし、また他にもガトという名前のつく町がありますものですから、おそらくこれはレビ人が住んでいたガトリモンではないかと推測されています。いずれにしてもオベデドムの家に箱が移された後3ヶ月の間、神様は彼の家を大いに祝福されました。ダビデはもう一度主の箱をエルサレムに迎え入れることにいたします。しかし今度は律法を遵守しながら主の箱に対し恐れを持ち、そして神の栄光と神の清さに対し恐れを持ちながらの取り組みでございます。神の恵みによらなければ決して成し遂げることはできない、そういった授業でございました。この時の状況が歴代史の15章12節から15節に書かれておりますので、ちょっとまたプリントをご覧になっていただけますでしょうか。歴代史上の15章12節から15節でございます。レビ族の家系の長であるあなたたちは兄弟たちと共に自らを性別し、イスラエルの神主の箱を私が整えた場所に運び上げよう。次が注目すべき箇所ですけれども、最初の時にはあなたたちレビ人がいなかったので、私たちの神主は私たちを打ち砕かれた。私たちが法に従って主を求めなかったからである。祭司とレビ人はイスラエルの神主の箱を運び上げるため自らを性別した。主の言葉に従ってモーセが命じたようにレビ人たちが竿を肩に当てて神の箱を担いだ。今回は車で引かせるのではなく祭司に担がせて運び上ったということでございます。この時ダビデは自らの王服を脱いで自分も礼拝を司る祭司の一人としてですね、エプロンのような麻のエフォードを身につけていました。そして主の箱を担ぐ者が6歩進んだ時に、お牛と肥えた家畜を生贄として捧げ、主の御前でダビデは力の限り踊ったのであります。この状況はどういう状況かといいますと、契約の箱というのがまさに主の御座でありますから、この御座をですねエルサレムへ運び入れることによってイスラエルの王ヤハウェの即位式をダビデがまさにコーディネートしながら喜び祝っている姿であります。当時踊り手というのは体操選手のようにぐるぐる回りながら舞を披露するのですが、服をほとんど着ておりませんでした。ダビデもその踊り手のように主ヤハウェの即位を喜び、自ら進んで踊りを買って出たということでございます。1回目の3万の精鋭部隊を共にしたその華々しいパレードとはえらい違いでございます。最後に主なる神が王として即位された暁として焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げ、そして 民たちには、民らにはたくさんの食べ物や菓子をふんだんに分かち合いました。このようにしてイスラエルのまことの王である主が即位されたのであります。この時のダビデの心情が詩編の24編と78編に綴られておりますけれども、特に詩編78編をご覧になっていただければと思います。詩編78編67節から72節の御言葉でございます。主はヨセフの天幕を拒み、エフライム族を選ばず、ユダ族と愛するシオンの山を選び、ご自分の聖女を高い天のように建て、とこしえのもといを据えた地のように建てられた。しもめダビデを選び、羊の檻から彼を取り、乳を飲ませている羊の後ろから取って、ご自分の民ヤコブを、ご自分の子孫イスラエルを養うものとされた。彼は無垢な心を持って彼らを慕い、英知に満ちた手を持って導いた。このようにしてですね、神様はダビデの主に対する熱心さとその慕い求める心を大変喜ばれ、それを尊いものとしてみなされたのでございます。さて、エルサレムに契約の箱を運び入れるということは、主の御座をシオンに据えて、そしてイスラエルの王として即位していただく儀式を意味しておりました。それはヘブライ語のですね、キッセ、つまり英語でスローンという意味ですけれども、王座という単語を調べることによってさらに理解が深められます。このキッセ、王座という言葉ですけれども、サムエル記上に最後に登場したのが、祭司エリが契約の箱を奪われたという知らせを聞いてですね、エリが椅子からずり落ちる場面でございます。サムエル記上の4章18節をご覧いただけますでしょうか。サムエル記上の4章18節でございます。その男の報告が神の箱のことに及ぶと、エリは城門のそばの彼の席、この席という言葉が王座という言葉ですね、キッセという言葉が使われております。彼のキッセから仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄り、太っていたからである。彼は40年間イスラエルのために裁きを行った。ここにおいてはイスラエルの契約の箱が奪われたということと、イスラエルの獅子であるエリが王座キッセからずり落ちるということが重ね合わせて描写されております。その後サウロの治世の間は不思議とこのキッセという言葉は出てまいりませんでした。それはサウルがいくらでも契約の箱を自分の使徒であるギブアに移す機会があったのにかかわらず、その40年の治世の間、キリアデアリムに神の箱を放置し続けたということを物語っていると思われます。サウルは口では主よ主よと言いながらも、契約の箱には関心がなかった人物でありました。そしてダビデの時代になり、再びキッセという言葉が登場いたします。最初にアブネルの口を通して出てまいりました。 私の王権をサウルの家から移し、ダビデの王座を、これですね、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に打ち立てる、というアブネルの言葉の中に登場いたします。そして2回目は次回見ることになりますけれども、サムエル記下7章のダビデ契約の中にですね、7章13節のダビデ契約の中に出てまいります。従いまして、ダビデが契約の箱をエルサレムに迎え入れて、主ヤハウェの即位式を挙行した後に、ダビデは神様から常しえの王座を贈り物としていただいていることになるのであります。ここでも契約の箱がシオンに据えられることと、そして常しえのダビデの王座が据えられることが重ね合わせて描写されているのであります。私たちに適用するなら、契約の箱を迎え入れるということは、私たちの心の王座に主をお迎えするということでございます。そうするなら、神様は私たちに常しえの御座を備えてくださるということでありましょう。イスラエルの王の即位式を全ての民が喜んでいるそのただ中で、一人それを喜ばず裸で踊るダビデに皮肉の言葉を浴びせる人物がいました。サウルの娘ミカルでございます。6章に戻っていただきまして、20節から22節をお読みさせていただきます。6章の20節から22節、ダビデが家の者に祝福を与えようと戻ってくると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えていった。今日のイスラエル王はご立派でした。家臣のはしたみたちの前で裸になられたのですから、空っぽの男が恥ずかしげもなく裸になるように。ダビデはミカルに言った。そうだ、お前の父やその家の誰でもなく、この私を選んで主の民イスラエルの指導者として立ててくださった主の御前で、その主の御前で私は踊ったのだ。私はもっと癒しめられ、自分の目にも低いものとなろう。しかしお前の言うはしたみたちからは敬われるだろう。ミカルの皮肉に対してダビデは、人に見せるためではなく、主なる神様に感謝を表したくて、恵みの応答を捧げたくて、主の御前に恥を捨てて踊ったんですと答えております。ミカルにはこの偉大なる日の主の恵みと主の栄光が全く見えていなかったようです。ダビデの礼拝を冷ややかに傍観しながら、自分は神様に対して感謝の応答、恵みの応答を捧げることはありませんでした。ミカルというのはここでサウルの家を代表しております。ダビデの妻という言葉ではなく、しきりにサウルの娘という言葉で説明されているからであります。結局ミカルはこの後子を持つことができず、サウル家の子供をダビデの治世に送り出すことができなかったということですね。まあ、もしこうミカルから子供が生まれれば、当然サウル家とダビデの家の血を引く人物ですので、それだけ影響力を持つはずですけれども、なぜかミカルからは子供が生まれず、ダビデ家は没落していったということでございます。 結論を申し上げますと、私たちが主に会見し、主に礼拝を捧げるときに、ダビデがまさに主の御前で踊ったようにへり下って礼拝を捧げるべきであるということです。特に私たちその日の礼拝奉仕者に当てはまりますけれども、人の主の御前ではなく人々のこの目の中で主と会見しようとするなら、ダビデの最初の取り組みのように私たちの力を打たれることでしょう。またミカルのように冷ややかに霊感を観察し傍観するなら、そして自分が主の御前に出ることをしないのなら、自分の中により頼んでいったそのすべてのものが取り払われることになるのであります。私たちが賛美するときは、たとえ恥ずかしくても主の御前で誠意を持って応答すべきでありますし、代表祈祷をするときは、たとえ恥ずかしくても主の御前に自分自身を注ぎ出して祈るべきであります。そのような熱心で純粋な主に対する応答を神様は喜ばれ、そして尊く思われ、私たちの心の中に神様は座してくださるからであります。一言お祈りをお捧げいたします。恵みと慈しみに富たも天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。ダビデが今シオンに契約の箱をお迎えすることができました。これはまさに主がシオンに座してくださり、その神聖国家の王として即位されたことを意味するということを見てまいりました。それは同時に神様が私たちの心の座にお座りになられ、そして 天に御座を私たちのために備えてくださる、そのことでございます。どうか私たちが自分の力で礼拝を捧げるのではなく、ダビデがしたように恐れを持って、そして最善を尽くして熱意を持って、恥をもろともせずに純粋にあなたに礼拝を捧げることができますようお導きください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。